様々な地域で、また様々な考え方や価値観で、そして様々な文化やライフスタイルで生きている様々な人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
今日も1時を回りますと、関西学院大学山中隼人研究室からのいろいろな番組をお届けしております。今日の担当者、3年から4年の新旧作品、マイノリティとの対話、担当者を呼んでいます。こんにちは。
こんにちは。
はい、お名前とそして今日のタイトルをご紹介ください。
はい、関西学院大学3回生久保直弘と申します。私の本日のテーマは地域のまちづくりがブラック解放につながるです。
皆さんこんにちは、関西学院大学3回生の久保直弘です。この番組は社会的文化的マイノリティの人に焦点を当ててインタビューし、世の中が抱える問題を皆さんに少しでも知ってほしいと思い作った番組です。今回私は北芝のブラック解放について番組を作りました。北芝は大阪府箕面市という大阪の北部にある地域で、ここは歴史的に差別、非差別部落として長い間差別を受けてき、今もなお結婚差別や同和地区に対する忌避意識など差別事象が後を絶ちません。その北芝の地域では、北芝まちづくり協議会や NPO 法人暮らしづくりネットワークなどが中心となり、差別や偏見をなくすための安心して生活できるまちづくりを展開しています。そのまちづくり運動がブラック解放につながる、そのことがどういうことなのか私自身もよく分かりませんでした。そこで北芝のまちづくりに率先して取り組んでいらっしゃるブラック解放同盟大阪府連合会北芝支部支部長の丸岡康一さんにお話をお伺いしに行きました。丸岡さんとはインタビューをする前から何回かお話しさせていただく機会があり、ブラック解放運動について丸岡さんなりの考え方を聞かせていただきました。初めてお会いした時、私はすごく緊張したんですが、丸岡さんはとても気さくな方で、学生である私に分かりやすくブラックのことについてお話してくださいました。実際にインタビューをした日は2月の中頃で、箕面市茅野にあるライトピア21という人権文化センターで、丸岡さんと真剣にブラック解放について1時間から2時間ぐらいインタビューをさせていただきました。しかしながら今回のラジオ番組自体が20分という限られた時間なので、特に皆さんにお伝えしたい番組構成にしました。最後に、今回のラジオ番組は、一般的なブラック解放同盟の考え方というよりかは、丸岡康一さん自身が考える北芝のブラック解放運動であることをご理解ください。ではインタビューを流したいと思います。はじめの質問は、丸岡康一さんが考えるブラック解放の本質とは何か、そして丸岡さんを含め北芝の皆さんが率先して活動している地域のまちづくりがブラック解放にどうつながるのかを質問してみたので、お聞きください。それではインタビュー始めたいと思います。地域のまちづくり運動がその結果としてブラック解放につながるというのは一体どういったことでしょうか。
はい、はじめまして、丸岡です。よろしくお願いします。自分自身が、ブラック解放運動に入ったのが、1977年、そこからずっと今まで、長い間運動をやってるんですけれども、自分がこう運動を先に皆さんに言うときますけれどね、自分の言うてることが、これがもうブラック解放同盟の考え方やとか思わんといてね、いずれにしても、丸岡康一が考える、ブラック解放運動ということでの捉え方をまずしておいてくださいね。はい、でないと、これが解放同盟全部の考え方やとか思われたら、ちょっと怒られるかもわからんのでね。だから、丸岡康一が考える、自分なりのブラック差別の本質論ということで捉えておいてくださいね。
はい、お願いします。
はい、そしたら、地域のまちづくり運動が、結果としてブラック解放につながるということは、どういうことやということなんですが、自分が運動に関わってずっと今まではやっぱりこう本部大阪、あるいは東京都連の東京中央本部の、方針通りやってたら、僕自身は解放運動やってたような気になっててんね。で、そこには ブラック解放のことをわからないのはやっぱりその市民が悪いとか、ね、それこそ学生が悪いとか、はい、いうような形で自分はこう思ってたと思うねんね、
はい、
でそれがやっぱり結果として自分はこう大冗談に構えてやってたと、分からへんのはみんな市民が悪いやとこういうような大冗談に構えた運動をやってた自分があったんちゃうかなと思ってるんです、はい、で、この間もっと言うならば1995年の阪神・淡路大震災の取り組みを通じて自分なりに感じたことは、これは自分はこんなこと考えてるのはこう胃の中の数ではないかなと、こういうふうにまあ思い出して、なんでかと言いましたら、こう部落問題を積極的にやってるのはまあもちろん自分たち一生懸命やってるんやけれども、人権というとその結局部落問題だけではなくって、それは福祉、自分の地域の福祉の問題であるとか、もっと言うと阪神・淡路大震災の復興支援の取り組みもそうでしたし、人権を考えている団体さんはいろんなところでいろんな活動をやってたんですね、
はい、
でこれを見てうわあ素晴らしい運動をやってんなと、果たして自分がこのままのブラック運動でええんやろかというのが思ったのがきっかけで、やっぱりもう一度地域を見渡そうというふうに、まあ、考えたのが大きなきっかけでね、
はい、
でその結果自分が行き着いたのは、一つはやっぱり差別によって、ブラック差別の本質はということでね、
はい、
やっぱりブラック差別によって文字奪われてきて、あるいは仕事奪われてきて、まあ、生活基盤がやっぱ不安定な層というのはまだ残念ながらたくさんうちの地区にもいてんねんね、
は
い、でそういう人たちとずっと話し合ってたら、やっぱりね文字を知らない、あるいは仕事に就けないということから、やっぱり社会の中でどんどんやっぱ排除されてきた、あるいは周りの地域からもやっぱりブラック民であるということで排除されてきた、
はい、
ほんならどうなるか言ったら、やっぱりその心をどんどん閉ざしてしまうわけですね。差別受けてんだから、やっぱりその何とか自分を守らなあかん、はい、自分の家族を守らなあかん、自分の身内を守らなあかん、ね、でまた地域は自分の地域を守らなあかんと、こういうふうになっていってしまってた。でこれはやっぱり閉鎖されてきた、差別によって閉鎖されてきたがゆえの閉鎖的傾向、もっと言うならば差別によって心を閉ざしてしまったということがあるんよね、差別で。ここを僕はブラック差別の本質であると思ってます。ですから閉ざされた心を解き放していく、このことが自分たちは本当にブラック解放ではないかというふうに思っています。
はい、
2つ目は今皆さんも知ってるかも分かりませんが、大阪の中で不動産業者が調査会社に依頼をしてですね、
はい、
その地域を調べて、ほんでまたそれを不動産会社に返すというような調査会社がその土地を調べるという事件がありました。でこれ何が事件や言ったら、その調査会社がその土地はどういう土地で、そこには不動産建てた方がいいよとか、いや建てへん方がいいよとか、まあ、いう調査なんです、
はい、
でその調査結果がどういうようなことをもたらしたか言ったら、例えばうちの茅野なんか特に4社か5社から載せられてたんですけれども、この茅野2丁目は絵画区というとか、あるいは人権文化センターがあるとかで部落があるとか、
はい、
まあ、こういうような形で調査会社は不動産会社に報告してたという事件があったんです。でこれは何やと言いましたら、部落のところに不動産をやってもその儲かれへんよと、うん、誰も買うてくれへんよというような、こういう調査会社、悪質な差別調査があったんですね、
はい、
でこれは何や言うたら、やっぱり市民の人がに市民の心の中にある、部落を避けたい、あるいは部落と同じように思われたくない、で部落のところに住んだら自分も部落民やと思われるとか、こういって部落を避けようという気持ちがあるねんね。でそれをうまいこと、これは商売にして仕事をして差別をして金儲けするというようなこう事件が起こったんです、
はい、
でそこに本質があるように、結果的に部落差別の2つ目の大きな本質は、部落を避ける、あるいは同じように部落民と思われたくない、自分が部落民と間違われたら不利益を被ると、まあ、こういうような部落に対する偏見というのがやっぱりいろんな形で大きくあるわけなんですね。でこの偏見というのは 実はもちろん市民の中にたくさんあるんやけれども、一番大きくはやっぱり部落の周辺にこそ今まで多かったんですよ、うん、だから部落の人が心閉ざしてしまうというような結果にもなってしまう。だから周辺の人は我々は部落民と間違えると困るんやというのは、周辺にこそ部落差別が多くあったということが結果としてあんねんね。だからその部落差別忌避する意識、それと、部落の人の閉ざされた心というのはこれ一つ一緒のものになるわけね、はい、だからこれを部落解放の、僕らは部落差別が今日ある本質というふうにこの2つを見てるわけです、はい、でこの部落差別をなくしていくためにはやっぱり大冗談に構えた運動では決して解放されるわけはない、はい、でそういったらどうするか、やっぱりそういったあんたは差別者やと、それはおかしいとか言うて、まあ、徹底して、やる中に、はい、やっぱり人と人とのつながりは見出されへんし、いい方向に行かへんのちゃうかと、はい、それよりも何よりも自分たちの、やっぱり自分たちは部落の人間としてのアイデンティティをしっかり持って、で自分たちが本当に安心して生活できる空間作り、ここを作らん限り部落解放ないんちゃうかというふうに思ってる、はいはい、なんでかやっぱりこれは部落さえ良かったらいいということでは絶対あかんのですよね。でそれよりも部落の人と周辺の人が一緒になって安心して生活できるような空間づくりをやっていく、部落発信で周辺の人たちと一緒に街づくりを進めていく、だからそれはどうなりますか、結果としてね、人と人とのつながりが僕は部落解放になっていくと。だから今までは凝り固まった部落に対する偏見がある、でそれが部落の人がやっぱり街づくりを考え、自分たちだけではなくて周辺のことも一緒に考えて、豊かな生活空間を作ろうとしている、ああこれ一緒にやらんかったら損やと、いうふうになった時に、それは結果として人と人とのつながりの中、つながりができるわけやね、はい、そのつながりの中に今までは、ね、雪が固まって氷になっていった、でその氷をだんだん雪解け、そうそうそう、溶かしていく、そのことがこの町づくりの中にあるんちゃうかなと。だからそのことは結果として共に共同で町づくりを進める中に、結果としてブラック解放ということになっていくということになっていくんじゃないかと、はい、だから